ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山手由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
9月中旬ですと、
はい、
本当に気温下がってきました ね、
そうですね。
ちょっと急激に
朝晩とかね、
うん、
だけどと寒い、
寒い、
うん、そう、あの暑い夏はどこ行ったとか、まあ、いられても困るんですけどね、
はい、とても困ります。
あの帰っていただきたいんですけど、
はい、
9月も第1週ぐらいまで平気で33度とか35度とかあったんで ね、 いつ終わるんだと思いましたけど、
はい、
やっぱ終わりが見え
てきました ね、
はい、
ね、
なんか盛岡の友人なんかは、
もうストーブつけるぐらいちょっと寒くなってきたっていうことだったんでね、一気に冷え込んできてる。
いや、そうなんですよ。私の知り合いもなんか実家のね、長野の上田にちょっと戻ったりとか、家族の関係でしたりしてた、向こうはもう15度16度とか、こっちもあの21、2度とかで涼しいんですけど暑いとか言って、で気温差で風邪ひいてました。
そうですね、まだ体が慣れてないっていうのもありますけどね。
そうなんですよ、もう気温の変化にはくれぐれもお気をつけて、
はい、
でいよいよ明日は敬老の日ですね、
はい、そうです。
本当に幼稚園とかなんかだとね、おじいちゃんおばあちゃんが来て、
はい、
絵描いたりいろんなことをするような日になっておりますけれども、
はい、
本当にあのお年寄りには親切に感謝をする日でございます、
はいはい、そうですね、はい、
それともう災害がひっきりなしです、
はい、ついでますね。
台風でとんでもないと思ったらその週に9月6日、
はい、
北海道地震、うん、震度7と、
はいはい
ね、現在も全力で復興しておりますけれども、
はい、
もうこれ何がすごいってあの停電が ね、
ね、
全道ですもんね。
全道ですよ、
前代未聞な、
はい、
ブラックアウト、
はいはい、
またあの関空は関空でね、タンカーが突っ込んで、は
い、ね、すごい映像がね、もうちょっと目に焼き付いてますね、あの、ね、
すごい、
はい、連絡今日
ね、毎月ね、
はい、
もう震災が起き続けたこの夏でございましたけれども、
はい、
今週も元気に頑張っていきたいと思います、
はい、
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
想像を絶する始まりへ
行かせてください。3億3000万年前に、
それがこの宇宙のルールだ。
大川隆法制作総指揮、宇宙の法黎明編、10月12日、全国ロードショ
ー。スランプ、惰性、退屈にさよなら、大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
安建です。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談なら安建に何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？安建じゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう！だから、自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは、核ミサイルから身を守る、室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ、安田建設のホームページへ。
天国に帰るために、今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話。絶賛発売中。
小島一郎の、
未来ビジョン。
このコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
オープニングでも触れましたけれども、はい、まあ、このね、甚大な北海道の地震、はい、すごいですよね。
まあ大きい、初めてですよね、震度7という観測を、はい、
もう北海道で初めてであれば、はい、全道でのね、
そうなんです、ね、
停電ブラックアウトで、またあの、ね、6000人以上の方がもう避難することになったとかですね、はいはい、まあ、びっくりすることばかりだったと思いますね、はい、で、まあ、これは本当にあの真冬じゃなくてよかった、
本当ですね、
真冬だったらね、どれだけなくなったか、この停電で、
はい、
分からないぞという、まあ、大惨事になっていたんだと思います、ね、あの、まあ、今節電をね、はい、まあ、本当にこうしなきゃいけないような状況にこうなっておりますけれども、はい、まあ、あの今回の苫小牧の、まあ、この厚真町ですか、
はい、
まあ、この近くに、はい、あの火力発電所があったんですよね、
はい、そうなんですね、
厚真
火力発電所、
火力発電所、
はい、
でこちらがですね、
はい、
まあ、かなりあのギリギリで北海道ってあの電力の供給をしていたんですけれども、はい、あの北海道の電力供給量の、はい、まあ、約半分を、はい、あの担ってたと、
はい、
だもうこの火力発電所がもうあのオーバーするともう全体に供給できなくなってしまう。
そうなんですね。
ある新聞ではね、こういう一極集中型だったのがいけないんじゃないかっていう意見などもありました、はい、でまたあの産経新聞ではですね、若干あの、ね、泊原発が稼働してたら違ってたんじゃないかという、はい、
うね、
あの新聞なんかも、
はい、載ってました、ね、
ございましたけれども、はい、あのまあ、これ客観的な意見としてあの申し上げますと、
はい、
あの泊原発ですね、こちらの審査が長引いておりまして、はい、再稼働には至っていないんですけれども、はいはい、こちらがあの再稼働していれば、あの207万キロワットで、
はい、
まあ、道内最大の電源ということで、はい、あの多分停電にはならなかった
そうですね、
いうふうに言われております、
はい、
だこの再稼働するかどうかの、ね、議論は、はい、あの別途ありますけれども、うん、はい、まあ、あの冷静な判断として、
うん、
まあ、この火力発電所、しかもあの北海道はかなり老朽化していて、はい、ものすごいあの苦労してるんですよ、
はい、
で、まあ、これからまた冬にかけて、まあ、節電が続くっていう流れの中でですね、はい、まあ、真冬じゃなくてよかったというのが、まあ、今回の地震にはなっておりますけれども、まあ、もう一度これよく考えなきゃいけないんじゃないかと。
そうですね、はい、どちらがリスクが、ね、あるかということを考えると、
は
い、
うん、で、まあ、あのこういう、ね、大震災というのはこれ昔からの言い伝え の部分ですけどね、
はい、
まあ、あの政治とか、うん、世の中 の, そ の, あの、ね、世を治める、はい、そういうこの政治的なものが非常に乱れたりしているような時に起きやすくなると言われています、
はい、
今年は特にあのいろんなことがあの起きておりますけれども、うん、まあ、本当に偶然かもしれませんが、まあ、この火力発電所があるあの、ね、50% になっている、
はい、
あのね、厚真町の、はい、を震源として震度7の地震が起きたというのはこれは何かを考えなさいというふうに、
はい、
まあ、本当にこの、神様から言われているのではないかと。でこれはですね、あの実はあの月刊ザ・リバティ の, あのウェブ版というのがございまして、
はい、
その中でもですね、この北海道の大停電ですね、今回のブラックアウトは全国で起きる可能性が実はあるという記事がございます、
はい、
であの、まあ、今回北海道におきましてはあの約 50% が火力発電所だということでございますけれども、実は他の地域もみんな同じような状況、
はい、
だ例えば中部エリアにおきましても約 50% が火力発電所ですし、はい、北陸方面なんかもそうなってるんですよね、
はい、
なんか調べてこれで
東北方面は電力の 75% を火力に頼って あと私どもがいる首都圏、
はい、
東京電力の電力の 90% を火力発電が担っているそうでございます、
は
い、
中部電力などではこの 大体やっぱりあの火力発電所の場所が集中してるんですよね、なので今回の北海道のこの大停電と同じようなことは、まあ、全国の構図としてはもういつでも起きうる状況に置かれてますよと、で実際にはほとんどの原発は止まったままになっていて、まあ、本当にこの審査が長引いているという状況、で安全が確認できているのであるならば、長引かせることなくですね、これはやはり再稼働していくのかどうかという判断を早くしていくということは、これは冷静な目で見て、客観的に見て必要なのではないかなというふうに感じます。これはなかなかニュースなどでは言わない論点なので、まあ、このポジティブジャパンでですね、ちょっと取り上げさせていただきました、でもこのね、まあ、いろんなもう震災が続きました、今年はですね本当に7月には豪雨、8月はもう本当に過去最大の気温が続き、でまた過去最大の台風風、そしてまあ地震と続いてきておりますので、何かこう天災が続く時というのは大きく変わらなければいけないような、そういう天からのメッセージではないかというふうに謙虚に受け止めることも我々は大事なのかもしれないです、それでは今週の曲を紹介いただきたいと思います、
本日、リクエストをいただいております、9月16日で引退される安室奈美恵さん、安室さんの曲でヒーロー、ラジオネームうさこさんからリクエストをいただいております。皆様お聞きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、安室奈美恵さんヒーローお聞きいただきました、ラジオネームうさこさんリクエストありがとうございます。そして安室ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。もう今週は久々に曲が流せた。すいませんでした。もう先週先々週と喋りすぎてしまいまして、もうね、リクエストいただいて、ちゃんと流してたのに、実際には流れない、
話が盛り上が
る。あってはならないことが。
申し訳ないです。
大変失礼をいたしました。
ね、
ま
あ、こんなことやってるとまた曲が減るとい
け
ない
ので。そうです。
はい、後半でございますけれども、まあ、明日は敬老の日。それ来週はですね、秋分の日。お彼岸ですね。まあ、お彼岸ということでお墓参りとかにも行かれる方もね、まあ、多いかと思います。これあの世に思いを馳せるということになってまいりますけれども、幸福の科学出版でですね、まあ、そこにその秋分の日にちなんで発刊されている書籍、あなたは死んだらどうなるか、なんてストレートなタイトルなんだと。
そうですね、まんまですね、
あの世への旅立ちと本当の終活、なんか秋分の日だけとは思えないようなタイトルになっておりますけれども、全員人は必ず死ぬまで生きる、
死ぬですね、
その通りです、確かに、
死ぬまで生きる、必ず死はやってくるんですよね、でじっくりとというかね、ゆったりとというか、ちゃんとこう大往生される方もいれば突然亡くなる方もいらっしゃる、ただ実際にじゃあ死んだらどうなるのかっていうところは、あんまり知らないんですよね、皆さんね、
逆に知りたくないって言われましたね、
怖くて考えたくないって、
あんた今からそういうこと言うなよって、
そう
怒られちゃいます、
演技でもない、
演技でもない、
なんでそんなこと言うのって、
ね、そうやって、まあ、あまりにも教えてないからですよね、だ昔はエンマ様がいるとか、神様が見てるとか、まあ、いろんなことを言われてたので、恥ずかしくない生き方しようとか思っておりましたけれども、怖いもの見たさで知った方がいいよっていうよりも、あるものはあるんだったら知ってた方がいいかと、ね、別に怖いわけでもないけど、知らない方が怖いですよ、
そう思います、
いうことで、あなたは死んだらどうなるか、これはですね、私も読ませていただいて、まあ、これ死後の世界と、あと死ぬ前の準備としては決定版ですね、よくできてる、偉そうに言うなみた
いな。上からです、
上からですね、すいません。でまず何かというと、今ですね、現在教育でもあの世の話とかがないじゃないですか、宗教教育ができなくなっちゃったんで、戦後、なので あの死んで2人に1人が地獄に行っちゃってるらしいんですよね、うん、まあ、これはもうちょっと前に
前にも勉強しました、ね、
地獄の話、
地獄の話で盛り上がりました、
はい、
で特にあの、まあ、僕もあの高校の科学の信仰にではまあそうだったんですけれども、あの世などないんだと、
うん、
で死んだらおしまいだと、うん、骨はもう砕いて巻いてくれっていうぐらいの全くあの世を信じてない人は、死んだ後こう死んだことにも気がつかずに、うん、なんか自爆霊になっちゃうらしいね、
うん、その場にずっといるっていうことですよね。
そうだからいるんですよ、皆さんが生活しているそこに。
あ、
信じてなかったおじいちゃんとかおばあちゃんとかが、
ね、地獄に行ってたらね、
親戚とかがあの、で、うん、結構それ見える方からするとよくある話で、うん、でしかもあのなんで俺死んでないのに死んだとか言ってんのよってね、
うん、
戻ってきちゃって、うん、一緒に食卓囲んでたりするわけですよ、
うん、でも見えてない、
うん、そうそうそうそう、俺の飯がねえぞとかするね、う
ん、なんで無視すんだよ
って、そうそうそうそう、うん、それでなんかちょっと肩に乗ってみたりとか、
うん、あ、なんか重いな
そうそうそうそう
っていう時はそういう
すがってみたりとか、
うん、
腰に、
うん、とかね、あ、なんか腰痛いなって、
うん、で急になんかおじいちゃんおばあちゃんとかが亡くなったのと同じような症状で病気になる方とかいるわけですよ、うん、よくよく考えるとこれおじいちゃんもこの病気だったよねみたいな、
結構同じ病気でね親族とかって多いですね、す連鎖反応。
先日ですね、うん、あったんですよ、
はい、
あの僕の知り合いの方 の, あの、まあ、家族の方で一度がんになったんですけれども奇跡的に治ったんですね、
はい、
ただその後また再発してしまって、
はいはい、
でどういうことなんだろうってことで、まあ、高校の科学 の, あの商社の館長相談に行きまして、うん、でその方は見える方だったんで、見えるとか感じる方だったんですけれども、うん、はい、その相談した方の旦那さんの話になった途端にもう鳥肌が立ち、でどんな方かって聞いたら十数年前に亡くなった方なんですけれども、全くあの世を信じてなかった方で、あの癌で亡くなったらしいんですよね。でその方の家族の方は同じ病気になって、なのでいろいろ治療も大事なんだけれども、
はい、
そういう方の場合供養をちゃんとして、うん、まあ、高校の科学の供養ってすごく効き目があるんですけれども、はい、成仏されるとコロッと治ってしまったり変わってしまうケースっていっぱいあるんですよね、
うん、
で今ちょっとこうそういう方に進もうとしております。
はい、そうですか。
でまた死んでね、こう三途の川はどうやって渡るんだろうとかね、
はい、
書いてあります、はい、名刺持ってても渡れません、
はい、
お金持ってても渡れない、
そうですね、
でよく棺桶に六文銭とか入れますけども、それで渡れるわけでもない生前のことをちゃんと反省してるかどうかとか、綺麗な心で生きたかどうかが大事ですよと、
うん、
でなんとよくこの番組でも紹介してますけれども、川をなんとか渡った後出てくるのがスクリーンですね、
はい、
生きてた時のあなたの人生劇場、
はい、
1時間、
はい、
でこれすごいですね、
うん、
何を考えたかまで思いまで出るわけです。
うん、
血落としてやったぞとかと思ったらそれも出ちゃう、
うん、
でまた勝負に勝ったことで相手の負けた方がその後どんな人生になっちゃったかとかまで出てくる。で例えば戦争であればミサイルを落として亡くなった方がその後どうなったかまで見えてしまって、それでなぜか1時間ぐらいでそれが全て分かってしまうというですね、で行き先が決まりますよと、
はい、
なので死んだ後にどこに行くかどうかというのは自分の人生振り返れば分かるんですよ、
はい、
でその振り返るのが良かったか悪かったかというのは法律で測られるんじゃないですよと、
うん、
心の目で見てそれはいいことだったのか悪いことだったのかと、
うん、
親切にしたのか愛を与えたのか執着だらけじゃなかったか憎しまなかったかとか、うん、そういうドロドロした気持ちでいくとドロドロした世界に行きますよと、
うん、
なのであらかじめそういったことを知っておきましょうねということが、このあなたは死んだらどうなるか、
はい、
あの世の世界への旅立ちと本当の就活に述べられております、
はい、
これ以上述べると音楽が消えてしまいますので以上とさせていただきたいと思います。
はい、ぜひお読みいただきたいと思います、
はい、想像を絶する始まりへ
行かせてください。3億3千万年前に。
それがこの宇宙のルールだ。
大川隆法制作総指揮宇宙の法黎明編10月12日全国ロードショ
ー。もう死が怖くなくなる。人生を大切にしたくなる。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、絶賛発売中。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その真相とは。大川隆法心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
神とつながる9つの秘技。大川隆法巫女学入門。今こそ心の浄化を。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。
早いですね。
もう9月中旬で涼しくなってまいりました。
はい、
あの北海道の、ね、震度7の地震にちなんでですね、まあ、本当電力について考えさせていただいた前半と、
はい、
またあの秋分の日が近づいてきておりますので、あなたは死んだらどうなるか、
はい、
前半を申し上げたので、このあの世への旅立ちの部分は少しかじったんですけど、本当の終活の部分がまだだったので、これ
は
来週申し上げたいなと思います。
はい、
楽しみにしております
。はいはい、
それではお知らせを山本さんお願いします。
はい、まずじゃあプレゼントの方、はい、ご案内いたします。今週は大川隆法総裁のあなたは死んだらどうなるかということで、今日も学びをしましたけれども、こちらの方抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。
はい、
そしてもう一つですね、来月いよいよ、10月12日公開、宇宙の方黎明編の方の映画のチケットの方を、プレゼントさせていただきたいと思います。こちらも抽選で2組の方に、ペアチケットを、プレゼントさせていただきたいと思います。どちらにしたいかということをご要望を添えていただきまして、ご応募いただけたらと思います。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは9月18日火曜日とさせていただきます。どんどんご応募の方ください。そしてもう一つ、9月22日新所沢公民館にて憲法フォーラムを開催いたします。
もうすぐですね。
そうなんです、こちらも国際情勢も変わってまいりまして、また今回の災害等で本当に自衛隊の方たちなくして私たちの、身を守っていただくという手段本当にないということで、感謝を捧げる日にもしてまいりたいと思っております。ぜひとも皆様お越しいただければと思います。
何時からですか？
はい、13時半開演となりますので、ぜひとも、インフォメーションの方ご覧いただければと思います。はい、それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしてまいります。
はい、ポジティブジャパン、来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。